聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第15章の15節から17節です。新約聖書の199ページ、ヨハネによる福音書第15章の15節から17節です。お読みいたします。ヨハネによる福音書第15章の15節以下、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなたが出かけて行って実を結び、その実が残るようにと。また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのである。互いに愛し合いなさい。これが私の命令である。以上です。今日はイエス様が十字架にかかる前に弟子たちに残された告別説教の中で言われた言葉、私はあなた方を友と呼ぶという言葉から御言葉を聞いていきたいと思います。まあ、牧師ですから葬儀をですね、よくですねさせていただくことがあります。葬儀の中でですね、キリスト教の葬儀で、特徴的なものの一つに弔辞というのがありますが、キリスト教の場合はですね、弔辞っていうのは亡くなった方にこう呼びかけることはまずありません。集まってきてくださった方々に対してですね、この生前この方がどんな信仰を持っておられたかとか、自分との関わりとか、なんかそういうことをですね話す、あくまでもですね信仰の証しみたいなのがですね弔辞というふうに思います。しかしなかなかですねそうはなりません。個人にですね向かってですね語りかける方の方が多いかなと思います。それはそれでですねその人の気持ちが表れていいかなといって思います。この弔辞のところをですね、誰が読むかとか誰が言うかっていうのは実は大変揉めるところでありましてですね、なかなかですね、人を置いて言えないとかどうのこうのとか、いろんなことがありまして、いやいや、本人にですね気持ちを素直にですね話せばいいんじゃないんですかっていう、そのことを言うんですけども、なかなかですねこれは難しいなと思っていました。でテレビでですね、ある方のですね葬儀が映ってましてですね、萩本欽一さんという欽ちゃんがですね弔辞をですね言っておられまして、で非常にですね面白い弔辞だったですね。それ何かっていうと、個人に語りかけておられたんですけど、私は今日あなたとの友達関係はやめますってですね、へえって、今まで友達だったけどですね友達関係ではありませんっていう、もう友達は今日でおしまいです、何言われるのかなと思ったんですけど、その後にですねこれからは先生と呼びますって言われたですね、これどういう意味なんだろうなと思うんですね。多分尊敬を込めてこれからはですねあなたのことを先生っていうか、あなたの後をですね続いて私は生きていくものになりたいという、そういうことだったのかもしれませんし、実はここから新しい関係が生まれるのだというふうに言われたのかもしれないし、普通ならばですねずっと友達でいましょうっていうところをですね、これからあなたは私の先生です、ですから天国に向かっていく方に向かってですね、私もその後にですね続いていく、その教え子の一人になりたいという、そういうことだったのかなと思いながら、前後はですね何も放送されなかったので、どういう意味かなと思いながらそのことを思い巡らしてみました。今日のヨハネによる福音書はですね、告別説教、十字架の前にですね語られた最後の晩餐上での言葉になります。イエス様はですね明日ですね十字架上で亡くなるということも自分で知っておられますので、最後に弟子たちに向かって言われた言葉なのでしょう。でもイエス様の場合はですね、先生ではなくてですね、あなたたちのことをしもべではなくて友達と呼ぶと言われたんですね。今までは弟子だったのですけど、弟子じゃもうないんだ、友達と呼ぶという、多分ですねこれがですね欽ちゃんが言ったですね先生と呼ぶっていうようなこととつながるのかなと思いながら読んでいました。 もうしもべではなくて私たちは友なんだという、弟子たちは自分のことをですね、やっぱりしもべと思ってたでしょうですね、弟子だとは思ってたでしょう。しかしですね、イエス様はもうこれから先はあえて友と呼ぶと呼ばれた。そこにですね、なんか亡くなった後の関係性っていうんですか、そのことをですね教えられるなというふうに思います。あえて、あなたたちを友と呼ぶ、この友っていうのはですね、イエス様にとって何だろうなというふうに思います。で、いろんな方がですね、いろんなお祈りをですねされていますですね。でもなかなかですね、具体的に祈るってことは結構難しいことかな、まあ、自分のですね、エゴでですねお祈りしていることの方が多いかなとも思いからです。まあ、教会学校のあるですね子供がですね言い間違えたんですけど、最後にこう祈ったです。イエス様の御名によってお騒がせしましたって。で、多分私たちの祈りというのはそうかもしれない。すべて神様は知っておられるし、準備もしておられるし、導いてくださってにもかかわらず、あれをしてくれ、これをしてくれ、こうじゃない、ああじゃないっていろいろ祈ってるってことは、神様に対してお騒がせしてることにならないかなっていうふうに思います。まあ、ですからある方がですね、祈りというのはそういうもんじゃなくてですね、よければ具体的に祈ってください。これは福祉関係で働いていた方の講演の中で聞いたんですけど、でどういうことかっていうと、今、この施設にいる子どもたち誰でもいいって、その顔をよく覚えてくださいって、で名前と顔を覚えてください、で今日からその名前と顔を覚えたって子どものために具体的に毎日祈ってくださいって言われた時に、はあはあと思いました。毎日具体的にやってください、そのことがあなたとその子供を友達とすることですって言われた時に、なるほどだなと思っておりました。まあ、イエス様は先生と呼ばせず友と呼べって言われた特別な関係、それは多分私たちにとってみればイエス様と私たちの関係の中に神様の大きな愛をですね持つっていう関係なのでしょう。イエス様は友として良いって言われました。神様と友達になっているって私たちの関係っていうのはものすごいですね、ことだなというふうに思います。私たちは今日一日ですね、神様が友として呼んでくださっているその歩みをですねどう生きていくか、そのことを考えながらですね今日一日を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。イエス様は私たちを友と呼んでくださいます。どうかイエス様の呼びかけに応えて、一人でも多くの人たちと共に私たちが歩むことができますように、具体的に使い合い、愛し合い、そしてあなたの御心に従って歩みを進めることができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、他乳幼稚園に通う子どもたち、先生、職員をお守りください。運動会が土曜日に行われます。このために子どもたち、先生、職員が皆楽しく練習をしております。どうかこの練習を守ってくださり、土曜日にはあなたにあって恵まれた楽しい運動会ができるように導いてください。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはあなたが寄り添っていただいて、御言葉によって癒し導いてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
今朝のお祈りをいたします。天の父よ、この一夜あらゆる災いと危険から私たちが守ってくださったことを愛する御子イエス・キリストによって感謝します。この日もまた、罪とすべての悪から私たちを守り、私たちのすべての行いと生活とが身うねえかないように祈ります。それは私たちの体も魂も、すべてはあなたの御手にお任せするからです。どうか上に来が、私たちにいかなる力も振るうことができないように、あなたの聖なる天使を私たちと共におらせてください。御子主イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。 ご一緒に主が教えてくださった主の祈りを祈りましょう。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせるたまえ、御国をきたらせるたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせるたまえ、我らの日常の糧を今日も与えるたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなり、アーメン。祝福いたします。私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが今日も私たちの上に